Så det var i dag då så var Kristus och var som jag kan ha rätt i sig så tunga och kodonga det kör nog där man så åka. Så det var kamin och mikotopa och suppeten och kitsjön toste mitt homme stanga och kodon i åtta dess. Shimmeiki, ma shimmeiki ちょっと見てみましょうかね。Shimmeiki の5章29節です。旧約聖書の287ページですね。旧約聖書の287ページ。Shimmeiki の5章の29節です。どうか彼らの心がこの世であって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように、そして彼らもその子孫も永久に幸せになるように。まあ、人間は永久に幸せになることこそが、生きとあるまことの神の切なる願いであります。まあ、この箇所を見てもわかりますけれども、生きるまことの神を恐れることと、今しめを守ることとは一つに結びついたことからです。まあ、主を心から恐れかしこむことと罪を許されたことによって喜びを持って主の今しめを守ることはキリスト者にとって絶えざる心の態度となるべきです。主なる神は私たちがただ神にだけより頼むことを願っておられます。詩編の作者はその6中2編の8節に次のように告白しています。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。まあ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。と書いてありますね。時々ではなく、どんな時にも、主なる神に信頼せよと書いてありますね。しかも私たちは自分自身に対して、自身の思ったり、他の人により頼むことをしないで、ただ、主なる神に、主なる神の御約束の言葉にだけ、すべての信頼を置くべきです。けどもそれは一体どうすれば可能になるのでありましょうか。まあ、ダビデは次のように答えています。私は常に主を前に置いた。とあります。使徒行伝2章の25節にダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも、まあ、時々ではなく、ね、いつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。主を主を仰ぎ見る結果は絶えざる喜びであります。まあ、意識して主により頼みつつ歩む者は光のうちを歩みます。そして光のうちを歩む者はもはや人間を恐る必要はありません。まあ、イエス様についてヨハネ伝5章の41節に次のように書いてあります。私は人からの栄養は受けません。これはまあイエス様のまあ決断を表す言葉です。私は人からの栄養は受けません。それから4章4節に、互いの影響は受けても、唯一の神からの影響を求めない、あなた方はどうして信ずることができますかと言われたんですね。すなわち人間は人を恐れてるか、神を恐れてるかのどちらかです。人間を恐れるものは惨めです。不自由になれます。喜びも失います。けども主の前に主の光の内を歩む人はもはや人を恐れる必要はありません。 私たちは一体どういうふうに主の祝福を受けることができるのでありましょうか。第一番目は、主の御心こそ私たちの全てとなるときです。第二番目は、私たちが妥協せず、全く自分自身を主に明け渡すことで、時です。まあ、旧約聖書を見ると、主なる神が、犠牲、すなわち犯罪を要求なさったことがわかります。けども、それはいつも全く犠牲でなければならなかったんです。すなわち、主なる神に対して全く献身だけが神によって要求されそうでない献身は受け入れられません。まあ、いつもとか絶えずという言葉が聖書の中に出てくると、その言葉は妥協しないことをも含んでいます。それでは主に自らを明け渡すとはどういうことでしょうか。まあ、3つのことを意味していると思うんです。第1番目は、絶えず主の御顔を主体求めることです。第2番目は、絶えず祈ることです。第3番目は、絶えず主を待ち望むことであります。また1番目は、絶えず御顔を主体求めることについて詩編の作者は次のように言っています。105編の4節に、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を主体求めよ、絶えず、いつも何があっても主の御顔を主体求めなさいと書いてあります。2番目は、主に自らを明け渡す結果は絶えざる祈りであります。ルカ伝18章の1節に、主は私たちは絶えず祈るように、いつでもという表現が使われていますね。いつでも祈るべきであり、失望してはならないと書いてありますね。